横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、雄物川郷土資料館特別展第33回ひな人形展、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は十文字中学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。お聞きいただきましたのは十文字中学校の校歌でした。さて続いてはもっと知りたい僕らの先生の時間です。今回ご出演いただくのは十文字中学校米沢正文先生です。それではどうぞ。自己紹介をお願いします。
はい、米沢正文と申します。今十文字中学校の1年2組を担任しています。出身は、今横手北中学区になっていますが、昔の金沢中という、中学校です。趣味は書道とソフトテニスが少し趣味かなと思います。専門教科は社会で、先生になって採用されて10年になります。講師も入れると14年になります。
では続いて米澤先生が子どもたちと携わる上で大事にしていることはどんなことですか？
はい、大事にしていることは楽しいことと美味しいものはみんなでということです。これは何事も中学生であれば楽しませてもらうのではなくて、自分たちから難しい課題に対しても楽しみながらチャレンジしてほしいなということが入っています。あと、美味しいものはみんなで食べるとより美味しいということもそうですが、どんな時でも仲間のことを感じて、そして仲間や先輩たちの話も聞きながら、経験も聞きながら、いろんなことにチャレンジしてほしいなと思うからです。
何事もみんなで、これね、今だからできることですよね。今後も大事にしていってほしいと思います。では続いて十文字中学校の子どもたちはどんな印象ですか？
はい、とても元気でチャレンジ精神旺盛な子どもたちだと思います。人懐っこいところも多くあって、いろんなゲストティーチャーの先生方や地域の人が学校に来ると、最初は恥ずかしそうにしているんですが、後半になって打ち解けてくると、いろんなことを聞いたり、質問をさらに質問で返したりして、どの子会話が盛り上がる生徒たちだなと思います。部活動や授業でもたくさんのことにチャレンジしていて、一生懸命頑張っているなというふうに思います。
それでは本日3月10日でございます。明日は卒業式が行われますね。子どもたちはどんな様子ですか？
はい、ちょうど今日予行を行ったんですが、1年生は3年生の合唱にこう圧倒されて、私たちも3年生のようになりたいとか、とても感動しましたというふうな話をしていました。それを受けて卒業式の会場や教室の準備では、久々に保護者の方が教室に入ってくるので、教室の隅々まできれいにして、いろんなところに桜の花や旅立ちのメッセージを飾って、3年生頑張ってねと、ありがとうという気持ちを込めて準備をしていました。3年生の気持ちを 1,2 年生が受け取って、そしてエールに変えていて、いい準備だなと思いました。
みんなが思い出に残る卒業式になるといいですね。では続いて学校で好きな場所を教えてください。
はい、十文字中学校の好きな場所は玄関前にあるピロティという屋根のついている広場です。この場所に行く時間は主に放課後、部活動の解散の時間が多いんですけれども、いろんな部活動がこう解散をして、友達同士、同じ部活同士で帰っていきます。その背中が、明日もまた部活動頑張ろうとか、明日もまた学校楽しみだなとか、そういうふうな感じが背中から伝わってきて、すごくこうピロティから見る子どもたちの帰り姿というのも楽しみにしています。
では続いて学校給食で好きなメニューを教えてください。
はい、非常に悩んだんですけれども、一つには決められませんでした。最近食べた給食でいくと、青菜ご飯とか、鮭とか、なめこ汁とか、あとカレー、あと麺類すべてということで、横手の給食とても美味しいので、毎日楽しみにして食べています。1週間の給食の予定をちゃんと頭に入れて過ごしています。
1週間の給食の予定をしっかりと頭に入れている米澤先生ですね。素晴らしいです。では最後に子どもたちにメッセージをお願いします。
はい、中学校生活3年間は体も心も想像以上にこう成長する期間です。中1の時できなかったことは中2で軽々とできるようになるし、中2でできないことは中3になるともう当然のようにできるようになっています。まだ自分がこう想像つかないパワーアップした自分に出会うために、これからも毎日友達とみんなで努力していってほしいなというふうに思います。
今回ご出演いただきましたのは十文字中学校米澤正文先生でした。
BOE Channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
横手 BOE チャンネル。ここからは雄物川郷土資料館の特別展第33回ひな人形展についてご紹介します。 お話は雄物川郷土資料館の長澤さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速ひな人形展を見ながらお話を伺いたいと思います。とっても華やかですね。今年もたくさん飾られています。それでは今回のひな人形展についてご紹介ください。
はい、第33回ひな人形展では雄物川郷土資料館が所有する江戸時代から明治までのひな人形と教えのほか、個人所有のひな人形と教えを展示しています。
では順番に見ていきましょう。まずこの大きいおひな様は何ですか？
はい、京ほびなです。この京ほびなは江戸時代のもので、雄物川町の旧家より寄贈されたものです。このおひな様は横手市指定有形民俗文化財となっております。
今のおひな様とは大きさもお顔もなんか違いますよね。
はい、京ほびなの大きさは目びなが41センチ、おびなは40センチです。お顔が面長で能面のような表情なので、現代のおひな様とは違いますね。目びなは五つぎぬと唐衣で、赤い袴には綿を入れ、大きく高く膨らませた姿です。豪華で重々しい作りとなっています。おびなは側体という姿です。京ほびなは普通代理びなだけですが、このおひな様には鬼囃子がついているので、とても珍しいと思います。
それでは隣に移りまして、これが教えびなですかね？
はい、教えはすべて手作りです。ここに展示している教えはほとんどが明治時代に作られたものです。教えの技法は平安時代、屏風や襖に施す張り絵に欲する技法と言われています。それが時を経て江戸時代になると、大奥にいた女性の手芸として流行し発展しました。これが江戸庶民にも普及していったようです。当地域では明治30年頃から大正時代にかけて教えの制作が最盛期とされ、非常に手の込んだ豪華な作品が作られました。
おひな様だけではなくて、ここにはいろんなものがあるんですね。
歌舞伎を題材にしたものや七福神などの縁起物、神宮皇后などの伝説、史実物など、さまざまな教えが作られました。当地域ではひな祭りの時に人形と一緒に飾られたようです。
一つ一つがとっても手の込んだ作りになっています。特に水滸伝という教え、すごいですね。
はい、ぜひ見ていただきたい一押しの教えです。立体的で入れ墨の柄が細かく、目元は歌舞伎役者が演じた表情に似ています。
他の教えびなよりも一回りサイズも大きくって、とっても迫力があります。そのお隣に行ってみましょうか。先ほどの京ほびなとはまたちょっと違いますよね。
はい、この人形は古今びなです。古今びなは1764年から1772年の間に、上野池の端の人形問屋である大槌屋半兵衛が実験棚に人形師原秀月に顔を彫らせ、古今びなという名称で売り出したのが始まりとされています。写実的な顔は艶やか、かつ歌舞伎役者のように美しかったため、江戸のみならず京都や大阪でも流行しました。古今びな形式の人形が発展し、現代にまで受け継がれています。
古今びなが現代のおひな様につながっているというわけですね。ひな祭りというのはいつ頃からあるんでしょうか？
はい、現代のひな祭りになるまでは長い歴史があり、いろんな行事や信仰が合わさっているようです。ひな祭りは3月3日の桃の節句にひな人形やその調度品を飾り、ひし餅や白酒、桃の花を供えて祭る行事です。この日は上司の節句と呼ばれ、古節句の一つです。平安時代の宮中では曲水の宴が催されたほか、庶民は草餅や白酒を食したとされます。また水辺に出て手足を洗う禊を行い、心や体の汚れを洗い清める祓いをすることで、厄や災いを流したのです。これが上限の祓いです。 これが後に紙などで人形を作り、自分の身代わりの片代として海や川に流すように変化していきます。この行事は現在も流しびな、ひな流しとして各地に残ります。ひな祭りの起源については上司の払いに関するとも言われ、片代としての人形と宮中伝統の人形遊びのひな遊びが混じり合って現在の形になったと考えられます。おひな様を飾るようになったのは江戸時代の中頃です。段飾りではなく代理びなだけを飾りました。
長い長い歴史があったんですね。そしておひな様や教えびなと一緒に飾られているのが吊るし飾りですね。
はい、ここに飾っている吊るし飾りは手芸家の大橋澄子先生と生徒さんの作品です。吊るされている小物はすべて大橋先生のデザインです。本来吊るし飾りは女の子が生まれた時に健やかに育ちますようにと願いを込めて作られています。なので吊るされている小物にもそれぞれ意味があるようです。例えば犬はお産が軽いことにあやかり、子だから安産健康に恵まれますようにとの意味があり、今でも妊婦さんが犬の日に腹帯を巻きます。いちごや唐辛子の赤い色には厄除けの意味があります。唐辛子には可愛い娘とおひな様に悪い虫がつかないようにとの意味があります。昔は虫食いからひな人形を守るために収納箱へ唐辛子を入れて保管していた時があったようです。
今年はうさぎ年ということもありまして、うさぎの小物がたくさん並んでいますね。小さいのもあったり大きいのもあったりと、とっても可愛いです。さて次にですね、ひな人形展を開催するにあたっての経緯をお聞かせください。
はい、一番初めにお話しした享保びなですが、昭和63年に当館へ寄贈していただきました。その享保びなを展示するために第1回ひな人形展が開催され、そこから毎年開催するようになりました。今回で33回目となります。
さて今回のひな人形展で特に注目してもらいたいおひな様はどれでしょうか。
江戸時代、明治時代のおひな様の違いや手の込んだ豪華な教え、かわいい吊るし飾りと全体の展示で見ていただければ嬉しいです。
それでは最後に来館される皆さんへ向けてメッセージをお願いします。
お物川郷土資料館のひな人形展は4月9日まで開催しており、月曜日は休館日となっております。ぜひ見に来てくださいね。お待ちしております。
ここまでは現在開催中の小物川郷土資料館の特別展第33回ひな人形展についてご紹介しました。お話は小物川郷土資料館の長澤さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
横手ビーオンイーチャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。